聖書を読み出します。聖書は新約聖書222ページ使徒言行録第5章の27節から29節です。新約聖書の222ページ使徒言行録第5章の27節から29節です。お読みいたします。使徒言行録第5章の27節以下、彼らが人たちを引いてきて最高法院の中に立たせると大祭司が尋問した。あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたではないか。それなのにお前たちはエルサレム中に自分の教えを広め、あの男の血のを流した責任を我々に負わせようとしている。ペトロと他の人たちは答えた。人間に従うよりも神に従わなくてはなりません。以上です。いろいろな教会に招かれてお話をする機会も与えられまして、その教会にはそれぞれの伝統がありますし、また置かれている状況もあります。一つだけいつも思うのはですね、教会のですね前に木が植えてあってですね、それが何々先生が手植えの木みたいなですね記念の木があるんですね。ないとこもありますけどですね。でもある教会に行った時にですね、その丸々先生が植えた木が2本あってですね、教会の前でですね、それが鬱蒼としてるんです。そしてその木によってですね、教会全体が隠れてて十字架も全部隠れてるんですよね。でそこに行ってですね、これ十字架が見えないし教会が見えないから、これお切りになったらいかがですかって聞いたら、えらい怒られましてですね、これは丸々先生が植えた木なんですっつって、それはそうわかるんですけどですね、でも神様の御心っていうのは十字架が見えて教会が見えることじゃないんかなと、言いませんけどですね、私はそう思うなと思いながらその木をですね見ておりました。本当はそれ、切りましょうって言えばよかったんでしょうけどですね。で、また別の教会に行ってみるとですね、教会のですね入り口の門ですね、入っていくところに大きなですねハゼの木があったんですよね。でってで、このハゼの木はですね、下を通るとですねかぶれるでしょうってですね、たらその教会の方が、そうなのよ、だから子どもたちがここに来ないのよって、それは当たり前だろうなと、それはかぶれるところには誰も来ないだろう、それが入り口に置いてあるんですね。ですね、でなんで、ここにこのハゼの木を植えとく必要があるんですかって聞いたら、いやね、秋になるとね真っ赤になってきれいなんですよって、そりゃそう、分かります分かりますですね。でもこれかぶれって人も来ないし子どもたちも来ないから、宣教にはですねマイナスじゃないですかって言ったらですね、これはなんとか先生が植えた木だからって言われて、でもそのなんとか先生もこうなったらですね、これ切った方がいいと思ってんじゃないですかねって天国でって、言ったんですけども、いまだにそのハゼの木はその教会の前にありますからですね、ってもうそう思うとですね、教会とかですね宣教とかですね、一体何のためにですねあるのかなとか、そんなことをですねよく考えさせられます。丸々先生が植えた木とか、私たちがこう献金してこれを置いたとかですね、いろいろなことがありましてですね、でもそれを本当に神様は喜んでおられるのかなというふうにも思ったりするのです。でイエス様の復活後にですね、弟子たちは宣教をですねしながら、それは勢いよくですね広がっていきます。で大祭司やサドカイ派のですね人々はですね、多分妬んだんでしょう。妬みに燃えて弟子たちを逮捕、使徒たちを逮捕、投獄します。しかし夜中にですね天使が現れて弟子たちをですね牢獄から解放して、行って神殿の境内に立ってこの命の言葉を残らず民衆に告げなさい、そう言われてですね、それに従ってまたペテロたちはですね宣教を始めるという、それがですね実は前の箇所に書いてあります。イエスの名によって語るなというふうに命じたんですけども、ペテロはですね何て言ったかっていうと、人間に従うよりも神に従わなくてはなりませんと答えたんですね。大切だと思うんです。人間に従うよりも神に従わなくてはなりません。神様の御心っていうのはですね、本当はどこにあるか、 ってですね、本当にそれが神様の御心なんですかという、そのことを問うてみなければいけないなというふうに思うのです。もしかすると私たちは人間の方を見てですね、どうのこうのっていうふうにいろいろ考えているかもしれないなとも思うのです。キリスト教保育というですね雑誌がありまして、ある時ですね4月号にですね、新しく保育者になった方々への手紙ということで、年配の牧師先生がですねエッセイをですね書いておられました。まあね、新しく保育士になった方々に向けてのですね、そのエッセイはですね、先生が新任の頃のですね説教の準備、お話の準備をしている時のことが書かれてありました。でこういうふうに書いてありました。こんな説教をしていたら、もう何十年も牧師をして説教をしている先輩たちはどんなふうに思われるだろうというふうにしてですね説教を作っていたんですね。で、ピリピリピリピリしてて、この説教をですね進学校の先生が聞いたらどうだろうとか、先輩の牧師が聞いたらどうだろうとか、そんなことばっかり考えていたんですね。でそんな時にですね、ある信徒の方からですね手紙をですねいただいて衝撃を受けたっていう、まあ、そういうふうなですね内容のエッセイでした。で、そのお手紙は何て書いてあったかっていうと、先生の説教は間違ったことは一つも語っていません。でも先生の言葉はどうも私たちの頭の上を越えていく、誰に向かって説教しているのかわからないって、そのお手紙に書いてあった。でそれで、その牧師先生はですね非常にですね、悔い改めたというですね。で大学で習って教科書に書いてあることから逸脱してはならない、間違ったことをしてはならない、そんなことばっかり考えてですね、一番大切なものを見失っていた、福音をですね、伝える届けるということを忘れていた、まあ、保育士の皆さんも本当に大切なことは何かということを考えて、これからですね、保育にですね携わってくださいというような、そんなですねエッセイだったんですね。まあ、そうだと思いますですね。間違ってはならないですね、逸脱してはならないですね。でもそれは何のためなのかということなのかもしれません。まあ、神様のですね御用のために私たちは働くとするならば、これは神様の御心にかなっているんだろうかということを絶えず問わなきゃいけないのでしょう。まあ、ペテロは人間に従うよりも神に従うというふうに言っています。私たちも大切にしなければならないものを見失ってないのか、神様が今私たちに求めていることは何だろうか、そのことを考える日々をですね送っていきたいと思います。本来の生き方ややるべきことを見失っていないか、それを点検するのが受難週の日々ではないかなというふうに思うのです。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちに語られる神様の御言葉の一つ一つ、神様の御心をどうか私たちが求め、そしてそれを知ることができるように導いてください。人に惑わされず、神様の御心に立って生きることができるようにしてください。今日も広島教会、呉教会に住む信者、求道者、牧師の家族と共にて守ってください。また、谷折幼稚園、ルーテン保育所、そこに住む子どもたち、先生、職員が、今日も事故や怪我や災い、また新型コロナウイルスから守られて、楽しく園で生活することができるように、どうか導いてください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、あなたが御言葉によって救い守り、そして癒しの御手を述べてください。今週もあなたから与えられた聖霊の豊かな祝福を感謝いたします。どうか終日礼拝に向かう私たちの心を、どうかあなたの導きによって正してください。この祈り、主イエスキリストを通してお御前にお捧げいたします。